長崎市議会だより37ページ長崎市議会だよりナンバー147平成27年5月1日発行編集発行長崎市議会事務局郵便番号 850-8685 長崎市桜町2番35号電話 095-829-1200 直通表紙写真長崎から世界遺産を明治日本の産業革命遺産九州山口と関連地域構成資産旧グラバー住宅写真終わり主な掲載内容一般質問特別委員会からの報告委員会審査の主な内容議決結果議員提出議案陳情人事など本会議の模様をケーブルテレビインターネットで生中継していますまたインターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。一般質問。2月定例会では2月25日から27日までと3月2日の4日間にわたり16人による個人質問が行われました。個人質問。長崎市議会では会派持ち時間の範囲内で事前に質問通告した議員が一般質問を行っています。市民クラブ行財政改革問い職員定数削減と人件費の抑制策によるこれまでの行財政改革により市自らが不安定な雇用を作り出している。このことが景気や雇用、可処分所得にもたらした影響等の総括を行い、新たな行財政改革プラン策定に取り組むべきと考えるが、これまでの検証及び新たな行財政改革プラン策定の基本的な考え方を伺いたい。答え。第4次行政改革では、業務の民間委託、指定管理者制度の導入、職員給与制度の適正化等に努めてきた。現在の行財政改革プランでは、職員数や経費の削減と合わせて、市民サービスの向上や事務効率化等による業務の質の向上に努めてきている。平成28年度からの新たな行財政改革プランでは、引き続き経費の削減に向けた取り組みと、削減された経費や、職員を新たな行政課題への対応等に充てるとともに、市民サービスや業務の質を向上させる取り組みを進める。写真、市民課の窓口業務の一部を業務委託。写真終わり。斜面市街地における車道整備事業。問い。車が行けない斜面市街地の現状を指摘し、道路の整備について訴えてきたが、車道整備事業が始まり喜んでいる。当該事業の適地調査の結果についてお尋ねしたい。答え。平成26年度には斜面市街地にあるすべての市道の現地調査を行い、また地域住民からの要望等を踏まえ、車道の整備計画を策定した。計画の概要としては、整備候補箇所は、斜面市街地内の市道22箇所、整備延長は約3000メートルで、全体事業費はおよそ10億円程度を見込んでいる。また、事業期間は地域住民の高齢化等が進む中、早期整備が望まれることから、平成27年度から平成30年度までの4年間で整備を行うことを目標としている。写真、車道整備事業の事例。 西山一丁目、整備前、階段、整備後、階段がなくなって緩やかな斜面、写真終わり。保育所入所問題。問い、市長は施政方針の中で、平成27年4月時点での待機児童ゼロを明言したが、待機児童の解消に向けては、さらに加速して取り組む必要があると考える。市長の考えを伺いたい。答え、平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度の実施にあたり、教育・保育の提供区域ごとに、提供体制の確保の内容を定める事業計画を策定することとしている。その中で、保育の供給が著しく不足している区域については、現在行っている既存保育所の施設整備や、幼稚園の幼保連携型認定子ども園への移行をさらに進めるとともに、保育所等の新設についても働きかけることとしている。今後とも状況を見て、計画を前倒しするなど、待機児童の解消に努め、安心できる子育て環境を作っていきたい。浜町の再開発。問い、浜町の再開発は、中心市街地の活性化や人口減少にストップをかけるために重要な事業であるが、本市は財政面の協力も含め、どのように関わり進めようとしているのか。答え、平成27年1月に浜町地区市街地再開発準備組合が設立され、今後より具体的にエリア全体の計画づくりを進めながら、再開発事業による建て替えなどの検討も進められることとなる。浜町の再開発事業は、長崎経済の原動力として非常に重要な取り組みであるため、市としても中心市街地活性化に関する法律に基づく国の有利な支援策の積極的な活用も視野に入れながら、しっかりと支援していきたい。また、国・県に対してもその実現に向けて積極的な支援を働きかけていきたい。図、長崎浜市商店街まちづくり構想。このイメージ図は構想の段階で作成されたものであり、地権者などの同意を得たものではありません。図終わり。名声クラブ。野母崎地区海岸活用計画の次期ステップの推進。問い、野母崎地区海岸活用計画における田の子地区の整備については、早急に地元との協議会を立ち上げ、スピード感を持って推進すべきである。今後の具体的な方針を示してほしい。答え、同計画は、野母崎地区の地域振興を目的に、平成22年度に策定し、高浜海岸、田の子海岸、脇岬海岸を拠点とした活性化策を打ち出している。計画の第一段階として、高浜海岸の整備を完了し、平成26年7月に高浜アイランドの供用を開始したところである。次の段階として、田の子地区の再整備を考えているが、同地区は海の健康村など複数の施設を抱えているため、町内で再整備についての協議を行っているところである。今後は、地域住民や行政などからなる検討会議を立ち上げ、協議を進めるとともに、公共施設マネジメントとの整合性を図りつつ、田の子地区再整備基本計画を策定することとしている。写真、整備予定の野母崎町の田の子地区。水仙の里付近と思われる写真2枚。建物とグランド海岸。写真終わり。小中学校教室への空調設備の設置。問い、小中学校の普通教室への空調設備の設置は、暑さ対策や PM2.5 等の 環境対策のために必要であると考えるが、見解を伺いたい。答え、本市は基本的に普通教室に空調設備を設置していないが、普通教室のうち体温調整が困難な児童が在籍する特別支援学級などには設置している。教育委員会としては、梅雨時や夏場の暑さが厳しい時期など、学校現場の状況を把握に努め、必要に応じて空調設備や扇風機などの活用により、暑さ対策を講じながら、より良い教育環境づくりに努めていく。また、環境の面からは、空調設備の設置は一定有効であると考えるが、PM2.5 の環境基準を超える日の頻度や、維持・管理を含めた予算を考慮する必要があると考えている。公明党、学校図書館づくりの充実。問い、木工・加工に優れた学校庁務員による学校図書館の改修が、市内14校で実施されているが、その他の学校図書館の改修はどのように進めていく考えか。答え、平成21年度から蔵書のデータベース化を行うとともに、木の香りのする親しみやすい図書館を目指して、木製の書架の配備を行った。また、平成24年度からは、専門講師による学校図書館手作り改修法の研修会等を14校で実施し、木工技術を有する学校庁務員により木製の書架、カウンターなどを作成した。平成27年度は、本市の私有林の間伐材を使ったすのこ式の掲示板、図書館入り口の看板、本を紹介する卓上の展示用本立てをすべての学校に整備することを計画している。写真、改修前、床、マット、改修後、手作りの木製テーブル。写真終わり。生活保護費の不正受給に対する取り組み。問い、不正受給の実態及び不正受給の発見や防止のための取り組みを伺いたい。答え、不正受給発見の端緒のほとんどは収入申告額と課税資料との付き合わせによるものである。不正受給が判明した場合には生活保護法の改正に伴い、平成26年7月1日から本人の申し出により生活の維持に支障がない額を保護費から相殺できることとなったため、未納の不正受給者の全員から相殺できるよう対応していきたい。未然防止策としては、就労等による収入に関わる申告義務を注意事項として記載した不正受給防止のしおりを作成し、保護開始時に説明するとともに、毎年全世帯に周知を行っている。今後とも家庭訪問の充実や収入申告の徹底により防止に努めていきたい。また、不正受給の通報等に関しては、民生委員や関係各課から情報を収集することにより、実態把握に努めるなど、迅速な対応を図っていきたい。図、不正受給防止のしおりより、嘘の申告書、無申告、×矢印、福祉事務所から不正受給。虚偽の申告をしたり、収入等があるのに届け出ないと不正受給となります。図終わり。市公共施設における障害者の就労支援。問い、川崎市では障害者の就労支援事業として、公共施設の図書館業務を活用した就労体験ステップアップ事業を実施しており、一般就労に向けた意欲の向上に大きな効果を上げている。本市でも公共施設において同様の事業が実施できないのか見解を伺いたい。答え、現在本市では 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針に基づき、優先発注に取り組むとともに、受産製品販売促進事業、ハート屋の運営を通じて、障害者の社会参加の促進と、受産工賃アップに努め、就労系の事業所等との連携も図っている。公共施設で障害者の職場体験実習を行うという新たな取り組みについては、今後市内の事業所等を通じてニーズを調査し、利用者の意向や支援体制などの課題を整理した上で対応を考えていきたい。写真、ベルナード観光通りにあるハート屋。写真終わり。炭鉱遺産の活用。問い、長崎の炭鉱遺産の価値を検証・継承するための取り組み状況。炭鉱遺産を生かした高島の観光振興。端島、硫黄島、高島、池島の4島を結ぶ観光ルート作りについての市の見解を伺いたい。答え、炭鉱遺産については、平成26年度に当時の記憶に基づく証言や体験談の収集、映像による記録保存等を行っており、平成27年度以降も調査を進め、基礎資料の蓄積を行っていく。炭鉱遺産を生かした高島の観光振興については、今後、世界遺産登録に向けて増加が見込まれる観光客の利便性の向上に努めるとともに、電気自動車等の導入により、島内観光の回遊性を高め、島内の飲食店等への誘客を図り、地域への経済効果を高めていきたい。また、4島を結ぶ観光ルート作りについては、観光ルートの設定や受け皿作り等について、関係事業者と協議していきたい。自由民主党。道座町松ヶ江町線の早期着手。問い、道座町松ヶ江町線のうち、道座橋から港公園の区間の道路整備は、道座界隈の魅力向上や交通の円滑化をもたらすため、早期着手すべきではないか。答え、浜町道座エリアにおいては、町ぶらプロジェクトの一環として、道座地区のにぎわいの再生や防災性の向上、慢性的な交通渋滞の緩和を図るとともに、沿道を歩いて楽しめる道座川プロムナードを整備することとしている。また、同路線は都市計画道路、道座町松ヶ江町線として整備するため、平成26年10月に、都市計画の変更を行い、平成27年2月24日に港公園付近から道座橋を経由し、春雨通りに出るまでの区間の事業認可を取得したところである。なお、平成27年度から国庫補助事業として事業に着手し、10年間を目標に整備することとしている。町ぶらプロジェクトとは、今後、長崎の街の形が大きく変わろうとする中で、歴史的な文化や伝統に培われた長崎の中心部である街中のにぎわい再生を市民と一体となって図るもの。一図、都市計画道路、道座町松ヶ江町線、図終わり。地方創生、問い、地方創生を図るための街づくりにおいては、将来のグランドデザインを描き、国の地方創生の事業に位置づけて推進を図り、財政支援等を受けながら進めていく必要があるが、市として対策を推進する組織を考えているのか。答え、国は平成72年に1億人程度の人口を確保することを目標とする、長期ビジョンと、町、人、仕事創生総合戦略を策定しており、地方には、地方人口ビジョンと、 地方版総合戦略の策定を要請している。なお、本市における所管は、企画財政部であり、地方創生を図るためのまちづくりについては、グランドデザインを描き、それに沿った取り組みを長崎市版総合戦略に織り込むことで、国の財政支援等も受けながら取り組みを進めていきたい。写真、首相官邸ホームページ掲載のパンフレット、町、人、仕事、創生総合戦略、企業、事業者向けパンフレット、町、人、仕事、創生、長期ビジョン、総合戦略、写真終わり。新風会、主要政策の住民投票。問い、市長は参戦出馬の公約としてマイス施設の建設を掲げるのか、また統一地方選挙に合わせマイス施設の建設及び公会堂の廃止について住民投票を行ってはどうか。答え、質問の住民投票は法律に基づかず条例を制定して行う住民投票であるため、投票結果は法的な拘束力を持つものではない。住民投票は住民の意思を把握する一つの方法であると認識しているが、基本的には二元代表制の市民の代表である市議会に諮り、しっかりと議論を重ね、決定の上で施策を推進していくべきものと考えている。また、現在マニフェストを作成中であり、選挙の中ではマイス施設の必要性をしっかりと訴えていきたい。写真、統一地方選挙用の投票箱。写真終わり。長崎市民会議、公会堂廃止の再検討。問い、公会堂の存続を求める6万6000筆の署名を市長が直接受け取らないのはどうしてか。答え、公会堂の存廃については検討委員会等の意見を伺い、町内での検討を重ね、長崎市公会堂を廃止する条例を議会に提案し、昨年6月に付帯決議が付された上で賛成多数で可決された。このような過程を経た決定は重みのあるものであり、それが変更になることはないと考えている。そのようなことから、今回の署名は公会堂を所管する文化観光部長が受け取ることとしている。市としての判断や対応が応対者によって変わるものではないことを理解してほしい。写真、長崎市公会堂。写真終わり。マイス施設整備。問い、マイス施設整備については一度立ち止まって考え、長崎駅西側の交流拠点施設用地の活用については冷静に活用を検討すべきではないか。また市庁舎建設事業は今後どのように考えているのか。答え、人口減少、少子高齢化は市が直面している現状であり、長崎の個性を生かし交流人口を拡大していくための取り組みとして、マイス機能の充実は将来にわたり町に活力を生み、暮らしやすさにつなげるために重要と考えている。しかしながら、同用地取得予算の可決の際に付されたマイスに関わらず将来の利活用について十分検討することなどを要請する旨の付帯決議を踏まえ、どのような交流拠点機能が良いのか検討を進めていきたい。また、市庁舎の建て替えについては、市民の安全性や防災拠点機能確保の面からも、できるだけ早い時期に関連する予算や条例を提案していきたい。写真、JR 長崎駅西側の交流拠点施設用地。写真終わり。自由クラブ、子ども・子育て支援新制度に伴う保育の質の向上と量的拡大。 問い、新制度の開始によって保育士の処遇改善と認可外保育施設の位置づけはどうなるのか伺いたい。答え、現在国の補助制度を活用し民間保育所に対し助成を行っており、職員1人当たり月額9000円程度の給与改善が図られている。新制度では職員の勤続年数や経験年数に応じた運営費の加算が組み込まれており、これにより長く働くことができる職場の構築を進めていく。また区域ごとの保育の量の見込みについては、認可外保育施設に入所している児童を含めた実績をもとに保育需要量を算出している。確保の方策については、既存の認可施設の活用を基本としているが、補えない場合などは新設や基準を満たす認可外保育施設の認可保育所への移行も想定している。特別委員会からの報告。平成26年第1回定例会、2月定例会で設置された各特別委員会が調査を終了し、調査結果を報告しました。その検討状況及び要旨は次の通りです。人口減少高齢化対策特別委員会、若者の安定した生活確保などを要望。急速に進行する人口減少と高齢化は、経済、福祉、地域コミュニティなど社会全般にわたって影響を及ぼし、今後の市政の運営においても重要な問題となることから、人口減少、高齢化による影響を緩和し、人口減少を抑制するとともに、市民が安心して住み続けるための施策の推進に寄与することを目的として調査を行いました。その結果、地場企業の育成により地域経済を活性化させ、雇用の場の創出及び正規雇用労働者の増加に向けた取り組みを推進することで、若者の安定した生活を確保し、合わせて子育て世帯への経済的支援の充実や、安心して子供を産み、育てられる環境の整備を図るとともに、団塊世代の活躍の場づくりや、元気な高齢者を増やすための諸施策の推進に積極的に取り組まれるよう、強く要望しました。また、昨年11月に設置した長崎市人口減少対策推進本部を中心として、従来の考え方や他都市の事例にとらわれない本市独自の効果的な人口減少対策を早急に検討し、着実に成果を上げるよう求めました。都市再生財政問題特別委員会、早急なグランドデザインの構築を要望。今後10年間で都市の形が大きく変化していくことが想定される中、財政問題の整理を行いながら、本市の主要な大型事業計画の現状と課題を把握し、本市のグランドデザインの構築のための処方策について調査・検討を行いました。本市の財政が臨時財政対策債など後年度の交付税措置を前提とする国に依存した財政体系となることは、非常に危険な要素を含む点を十分に配慮しながら、緊張感のある財政運営に努められるよう要望しました。また、主要な大型事業のうち、新市庁舎建設事業や文化施設整備事業等については、未だ今後の見通しなどが明確になっていないことから、現在の原材料費や人件費の高騰の影響、合併特例債等の有利な財源活用の期限等を考慮し、最も適切な時期に着手されるよう要望しました。なお、都市再生総合整備事業や中心市街地活性化基本計画を軸とする本市のグランドデザインの構築については、 施設の効果的な配置や有機的な連携を可能とし、市民が未来を描くことのできる計画性のある事業の実施を可能とするためにも、国・県との連携を密にし、早急に取り組まれることを強く要望しました。世界遺産推進特別委員会、さらなる市民への周知理解の促進と具体的に取り組むべき8つの事項を要望。明治日本の産業革命遺産、九州山口と関連地域および長崎の教会群とキリスト教関連遺産の現状と課題について調査を行うとともに、世界文化遺産登録に向けての処方策および世界文化遺産登録を契機とした施策について検討を行いました。その結果、観光客受け入れ体制の充実、市民への周知と理解を深めるための取り組みについて一層努めるとともに、長崎市世界遺産登録推進本部のもとに設置されている進める部会など、各部会の中で早急に協議検討を重ね、特に次に掲げる項目について具体的に取り組んでいくことを要望しました。1. 保存管理計画及び整備活用計画の策定スケジュール。2. 保存整備のための基金の設立。3. 端間の見学通路の拡大。4. 野母崎・硫黄島地区の施設整備と地域活性化。5. 浦上地区を中心としたストーリーの確立。6. 東京国立博物館所蔵のキリシタン関係遺品の里帰り。7. 交通結節点へのインフォメーションセンター設置。8. 映像や SNS 等の情報コンテンツのさらなる活用。写真、昭和34年頃の端間と現在の端間。写真終わり。2月定例会の常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、平成27年度一般会計予算、総務委員会所管部分を可決。総務費において、交流拠点施設用地の活用検討について、業務委託を含めた検討手順、議会における議論を反映させる考えの有無、活用方針案の議会への報告時期について質しました。この点、理事者から現在は町内から出された様々なアイデアについて絞り込みの作業を行っている段階であり、今後3案前後に絞り込んだ上で、絞り込んだ観点や検討の進め方について6月定例会で報告する予定である。また議会での議論を反映させながら検討を進めるとともに、検討の進捗状況については逐次議会に報告していきたいとの答弁がなされました。その結果、民間による施設整備が困難であるとされているにもかかわらず、行政が整備を行うことはさらに困難であることを主な論拠とする反対意見が出されました。一方、交流拠点施設検討費については、昨年11月議会における土地取得予算議案に付帯決議が付された経緯及び趣旨を踏まえて今後の取り組みを進めてほしい。これまで議会に対する説明不足により混乱を招いてきたことから、議会への報告を適切に行い、説明責任を果たすとともに市民への周知を徹底してほしい。本市の財政事情、現状分析、経済効果、施設の稼働率及び機能などについて十分に精査し、活用方針を提案してほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、異議なく原案を可決しました。写真。 JR 長崎駅西側の交流拠点施設用地。写真終わり。写真、教育厚生委員会。長崎市民会館条例を可決。本条例は、長崎市中央公民館、長崎市民体育館、長崎市文化ホール、及び長崎市男女共同参画推進センターの4施設を長崎市民会館として一体的に管理し、合わせてその管理について指定管理者制度を導入しようとするものです。委員会では、施設の利用許可や維持管理などのほかに、同推進センターの家庭問題や DV などの一般相談、法律相談、心の健康相談など専門的なものや個人情報に関わる相談を指定管理者に行わせようとすることから、その妥当性について慎重に審査しました。理事者からは、実務経験者等を業務に充てること、他都市での導入実績、基本協定書等で個人情報保護の法令等の遵守の規定を明記するなどの対応を行うとの答弁がなされました。これに対し、直営で十分な成果を得て一定の経費削減を行っていること、市民に安全安心を与えるためにも、専門的なものや個人情報に関わる相談は引き続き直営で行うべきなど、主従指摘を行った結果、理事者から指定管理者制度の導入にあたり、一般相談、法律相談、心の健康相談については、従来通り直営で実施し、指定管理者が行う業務からは除外したいとの答弁がなされました。その結果、指定管理者が行う業務については、委員会での指摘を踏まえ、募集要項などを作成してほしい。制度導入後は指定管理者に対し十分な管理監督を行い、適切に指導してほしい。次期更新時には効果の検証を行い、必要な見直しに努めてほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。写真、長崎市民会館。写真終わり。環境経済委員会。公の施設の指定管理者の指定について、長崎市野母崎海の健康村を可決。本件は、野母崎海の健康村の管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするものです。委員会では、候補者である野母崎振興公社に対する多額の債権を放棄する議案が提出されているため、今後は野母崎海の健康村の経営改善を本市全体の問題と捉え、各部署のノウハウを結集して、全庁的に取り組んでいく考えについて質しました。この点、理事者から、この地域は観光の拠点としてはもちろん、地域コミュニティの拠点としても非常に重要な場所であり、地域の強みを生かした魅力について、組織内部の連携も図りながら、一丸となって発信していくとともに、各種事業にもしっかり取り組んでいきたい。特に、軍艦島の世界遺産登録を控え、PR していく上でもチャンスであるため、町内の連携を密にして、地域の活性化と、野母崎海の健康村の推進に取り組んでいきたいとの答弁がなされました。その他、委員会では、野母崎振興公社における地元雇用の状況、温泉の利用時間帯を拡大する考え、現在の一律の料金体系に対し、季節に応じた料金体系を導入する考え、施設の維持管理面も含めた本市の関わりと経営改善方策に掲げられている各種戦略を検証する体制、施設の売却等も視野に入れた将来の方向性について質すなど、内容を検討の結果、異議なく原案を可決しました。写真、 野母崎海の健康村、写真終わり。建設水道委員会、交流拠点施設の用地に関する土地の取得についてを可決。本議案は交流拠点施設の用地として尾上町の土地を購入しようとするものです。委員会では利用目的が決まっていない土地を先行取得する手法の妥当性、長崎駅周辺の地価の動向と取得予定額に対する見解について慎重に審査しました。さらに11月議会の土地取得予算の審査において当該土地の利活用について十分検討することなどを要請する旨の付帯決議を可決していることから、利活用について検討のあり方や決定時期、広く市民の声を聞く考えの有無、市民や議会に対する検討経過の報告手法、JR 貨物との売買価格の交渉結果について審査しました。その結果、不透明な内容を含んだまま契約することは賛成できないとの反対意見が出されましたが、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。平成27年度一般会計予算、建設水道委員会所管部分を可決。土木費において世界新三大夜景に認定されたことを受け、鍋冠山公園の魅力向上を図るため、展望台の整備を行おうとする公園等施設整備事業について、多くの支店場の中で交通アクセスの悪い鍋冠山公園展望台を優先し、大規模な整備を行う理由、整備による集客見込みと費用の妥当性、展望台に至る狭隘な市道を拡幅し、バスでのアクセスを可能にする考えの有無、グラバー園からの遊歩道を整備し、集客を図ることへの見解、将来的な支店場整備の方向性、施設やアクセスにおけるバリアフリーの考え方について正すなど、慎重に審査しました。その結果、費用対効果をしっかりと勘案し、バスでアクセスできる環境整備を行うとともに、グラバー園との相乗効果が上げられるよう、文化観光部とも連携し、活用策を検討してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。図、鍋冠山公園展望台、夜景観光整備のイメージ図。図終わり。2月定例会の議決結果。平成27年第1回定例会は2月20日から3月13日まで開かれ、市長提出議案101件、議員提出議案の条例1件についてそれぞれ審議決定しました。その他、専決処分の報告6件がありました。議案番号、県名、付託委員会、議決結果。第1号議案、人権擁護委員の候補者の推薦について、委員会付託省略、同意。第2号議案、長崎市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例、建設水道委員会、原案可決。第3号議案、長崎市民会館条例、教育構成委員会、原案可決。第4号議案、長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例、総務委員会、原案可決。第5号議案、非常勤の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例、総務委員会、原案可決。第6号議案、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例、 教育厚生委員会原案可決。第7号議案、長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例、環境経済委員会原案可決。第8号議案、長崎市手数料条例の一部を改正する条例、総務委員会原案可決。第9号議案、長崎市立幼稚園条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会原案可決。第10号議案、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会原案可決。第11号議案、長崎市公民館条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会原案可決。第12号議案、長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会原案可決。第13号議案、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、教育厚生委員会原案可決。第14号議案、長崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会原案可決。第15号議案、長崎市介護保険条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会原案可決。第16号議案、長崎市桜の里条例の一部を改正する条例、環境経済委員会原案可決。第17号議案、長崎市食品衛生に関する管理運営基準を定める条例の一部を改正する条例、教育厚生委員会原案可決。第18号議案、長崎市都市公園条例の一部を改正する条例、建設水道委員会原案可決。第19号議案、長崎市災害危険区域の指定等に関する条例の一部を改正する条例、建設水道委員会原案可決。第20号議案、長崎市営住宅条例の一部を改正する条例、建設水道委員会原案可決。第21号議案、新たに生じた土地の確認及びあざの区域の変更について高島町委員会付託省略原案可決。第22、23号議案、変地に関わる公共的施設の総合整備計画について、上大中尾変地、桂山変地、総務委員会、原案可決。第24から26号議案、変地に関わる公共的施設の総合整備計画の変更について、池島変地、ほか2件、総務委員会、原案可決。第27号議案、権利の放棄について、一般財団法人長崎市野母崎振興公社貸付金、総務委員会、原案可決。第28号議案、法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解について、健康づくりセンターの運動器具の管理瑕疵による損害賠償を、総務委員会、 原案可決。第29号議案、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解について、汚水管の管理瑕疵による損害賠償、建設水道委員会、原案可決。第30号議案、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更に関する協議について、委員会付託省略、原案可決。第31号議案、訴えの提起について、建物所有権移転登記手続き請求事件、総務委員会、原案可決。第32から70号議案、財産の無償譲渡について、野茂崎浄化層、計39件、環境経済委員会、原案可決。第71号議案、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市野茂崎海の健康村、環境経済委員会、原案可決。第72号議案、公の施設の指定管理者の指定について、野茂崎総合運動公園、建設水道委員会、原案可決。建設水道委員会において付帯決議を可決。第73-74号議案、工事の請負契約の締結について、小坂小学校移転改築主体工事、括弧1、括弧2、教育構成委員会、原案可決。第75号議案、工事の請負契約の一部変更について、新西工場建設工事、環境経済委員会、原案可決。第76号議案、包括外部監査契約の締結について、総務委員会、原案可決。第77から83号議案、平成26年度長崎市一般会計補正予算第8号、ほか特別会計4件、企業会計2件の補正予算、所管の各常任委員会、原案可決。第84から98号議案、平成27年度長崎市一般会計予算、ほか特別会計12件、企業会計2件の予算、所管の各常任委員会、原案可決。第99号議案、土地の取得について、建設水道委員会、原案可決。第100号議案、平成26年度長崎市一般会計補正予算第9号、所管の各常任委員会、原案可決。第101号議案、平成27年度長崎市一般会計補正予算第1号、総務委員会、原案可決。議第1号議案、長崎市議会委員会条例の一部を改正する条例、委員会付託省略、原案可決。すべての議決結果については、長崎市議会ホームページでご覧になれます。議員転出議案。2月定例会中において議員提出議案の条例を可決しました。長崎市議会委員会条例の一部を改正する条例。陳情。2月定例会中に委員会審査を行った陳情は次の通りです。長崎市公会堂の存続に関する陳情。人事。2月定例会で次の人事案件について同意することに決定しました。人権擁護委員の候補者の推薦。相沢健一郎氏、新任。3 佐原博之氏、新任、下平哲也氏、再任、長間逸夫氏、新任、中村直志氏、再任。会議録の閲覧のお知らせ。2月定例会の会議録は、6月上旬から市議会ホームページで閲覧できます。また、次の各施設において会議録を閲覧することができます。会議録の閲覧ができる場所、市政資料コーナー、市役所本館1階、支所、行政センター、大型公民館、市立図書館、県立長崎図書館等。市議会のホームページって、長崎市議会のホームページでは、本会議映像の生録画中継や、過去の会議録、市議会だよりのバックナンバーを公開しています。その他にも、議会事務局 Facebook ページや、市議会カレンダーなど、多くの議会情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。長崎市議会、検索。市議会のホームページの画面の写真があります。説明を省きます。統一地方選挙により議会の構成が変わります。新たな構成は次号で紹介いたします。写真、議場、写真終わり。議会は誰でも傍聴できます。議会を傍聴してみませんか。本会議や委員会はどなたでも傍聴することができます。傍聴の定員は本会議は120名、各委員会は7名となっています。傍聴を希望される方は、本会議は本会議場入り口、委員会は議会事務局総務課において、受付簿に氏名、住所をご記入ください。また、本会議の模様はケーブルテレビ、長崎市議会ホームページから生中継でご覧いただけます。長崎市議会事務局 Facebook 平日は毎日更新中。裏表紙右下に QR コード。議員、政治家の寄付は法律で禁止されています。また求めてもいけません。公職選挙法では、議員、政治家が選挙区内の人にお金や物を寄付することを禁止しています。例えば、自治会の集会、旅行や地域の運動会、お祭りへの寸志、飲食物等の差し入れなど、日常的に行われている寄付行為であっても、議員は行うことができません。また、有権者が議員にこのような寄付を求めることも禁じられています。長崎市議会では、他都市において公職選挙法違反の事件が起きたのを契機に、今後とも一層法律遵守に努めていくことを決議しています。市民の皆様も法の趣旨等をご理解の上、ご協力をいただきますようお願いいたします。公職選挙法遵守に関する決議や、公職選挙法で禁止されている寄付行為については、市議会ホームページに掲載しています。お問い合わせ先、ファクス 095-829-1199、長崎市議会事務局、メール、議会、gijichousa@city.nagasaki.lg.jp 市民の皆様の声をお待ちしております。